します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。会社を辞めたくないが起業はしたい。副業企業に興味ある人は 37.6% というタイトルの記事が、エキサイトニュースさんのサイトの方に上がっておりました。2月21日の記事になりまして、こちらの方で、興味深かったので、挙げさせていただきました。中小企業庁では創業に無関心な層を対象に、創業企業を身近に感じ、興味関心を持ってもらうことを目的として、潜在的創業者掘り起こし事業を行っています。ということで、書かれているんですけれども、2019年4月より順次、働き方改革関連法が施行され、多様な働き方を選択できる社会に変わりつつあり、副業、兼業を認める企業が徐々に増えてきています。今回、同庁では、企業と副業についての意識調査の結果を発表しました。ということで、続いているんですけれども、企業副業についてあなたの気持ちに近いものをそれぞれお知らせくださいという質問の中で、今後起業をしたいですかと20代から60代の一般男女7780名に日本人の起業意識を聴取したところ 12.6% にとどまり、すでに していると答えた 8.6% を除く約 78.8% の方が興味を示さないという結果となりました。しかし、回答者の中から企業に関心のない企業無関心者250名を選抜し、会社を辞めずに起業する副業企業の意向を聴取したところ、37.6%、約4割近くの人が興味ありと回答しました。というような内容の記事がありましたので、こちらを取り上げさせていただきました。こちらについて、お話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。こちらも中小企業庁がね、毎年行っている調査なんですけれども、企業にね、関心ある人っていうのは、全体の 12.6% ということなんですが、その中でね、企業には興味ないけども、副業にちょっと興味あるなという方が、37.6% ということで、4割近くの人が、副業での企業に興味があるというところですね。で、これやっぱり、傾向としてはやっぱり、日本人の意識として多いのが、企業はやっぱりすごく危険なものだという意識が強いと思うので、企業自体ね、会社名で起業するっていうと、ちょっとそれはってなるんですが、ただ、会社勤めながらね、副業でやっぱ収入増やしたいとか、ちょっとビジネスやってみたいみたいなニーズはやっぱり高いのかなっていうふうに思いますんで、潜在的なね、起業、したいという人のニーズっていうのは、強いのかなというふうに思いますね。
実際、坂本先生は、会社を、働かれてた銀行を辞めになって、でも、独立という形で起業されてると思うんですけれども、
はい。
実際、坂本先生が人にこう、起業とか副業とかを進めるとした場合、
はい。
起業を進めることが多いですか？それとも副業を進めることが多いですか？
そうですね。これからの方に関しては、僕はなんかあんまり、いきなり会社辞めてやりましょうとかあんまり進めなくて、実は。
あ、そうです
か。やっぱり、はい。最初は副業からスタートした方がいいかなっていうふうに思ってます。
それは、あれですか、先ほど言われてたように、副業で収入をこう、会社の収入がありながら、いわゆるその、危険がない中で、やりたいことで、経験とか実績を積むっていうのが一番こう、 リスクがないっていう、そういう感じでしょうか。
そうですね。やっぱり、で、会社辞めて収入ない状態でやると、やっぱり不安感がみんな強くなってくる人もいるので、まあ、それよりも、ある程度、ね、固定の収入がある中で、副業でやっていくっていう方が、まあ、安心感はありますよね。最低限の収入が確保されているので。はい。で、そっちの方が、まあね、その目先の収益を追わなくて、長期的な施策をやりやすいっていうのがあるんで、まあ、非常にいいかなっていうふうには思いますね。
そうですね。ちょっと独立企業とは少し、違うかもわからないんですけれども、よく異業種交流会とか出てる、僕もたまに出る時があったんですけれども、そういった時に、保険の外交、生命保険ですね、の外交員の方が結構来られてて、もう、こちらの話もやたら聞かず、名刺を交換して、連絡先を交換して、で、すぐ次の人って、何かにこう追われるようにやってた人がいたなっていうのを思い出したんですね。で、その方からも後で電話が当然かかってきて会いましょうみたいな話なんですけども、結局はその方は、異業種交流会に行って、自分の保険を売る相手をこう探してて、名刺を交換して連絡先を獲得するのに必死だったっていうのを、まあ何も見てたんですね。で、なんでそんなに焦ってんのかなって思ってた時に、一回聞いたことがあって、もうフルコミッションなんで、まあちゃんと契約をいただかないと、自分が食べるお金に、がもう入ってこないんですよっていうような感じのことをおっしゃってた時に、まあ保険の外交員の方大変だなって思ったのと、あといきなり独立企業するってこんな感じになるのかなっていうふうにちょっと、怖いなって思ったこと、そういえば確かに僕もあったなって思ったんですね。もうだいぶ前の話ですけど、多分それはあまり今も変わってないと思うんで、やっぱりその独立をすると、まあ起業するとやっぱりこう経済的に不安だなって思う人ってすごく多いと思いますし、その脅迫観念からなんか本当はやりたくないことをもうお金のためにやっちゃうとか、そういう人も多いのかなっていう印象を確かに受けてます。
そうですね。なんで、まあ最初は、やっぱり、副業から、まあスタートするのが無難でしょうし、で、結構あるのが、まあ副業でね、まあ例えば、週休2日であれば、週末の2日間フルフル使うと結構意外といろいろできたりするんですよね。で、その2日間で、まあちょっとでも収益化ができないっていう方はですね、週5日間とか週7日間使っても収益ができない可能性があるんですよ。
はい。そうですね。
だから短い時間でも収益化する人はしてきますので、なんでまあそういう、まずはね、そういう、リスクなくね、試してみる。で、それ、逆にそうやって固定収入ある時の方がいろんな冒険、チャレンジができるので、そっちの方が経験値になってくるかなっていうふうに思うので、でそれである程度目処が立ってから、まあね、仕事を減らすとか辞めるとかっていう選択肢を取っても全然遅くはないのかなっていうところですね。
そうですね。まあ、実際に、まあ、いくらその経費使うかちょっとわからないんですけれども、まあ、実際別のところで働いてて収入がある場合、使う経費っていうのも結構、まあ、お小遣いっていうか、可処分所得から出すので、まあ、一回その飲みに、ためにお金を使うか、自分のその、まあ、副業のためにお金を使うかっていうことで選択もできるし、それってそんなに負担にならないなっていうのは、やっぱり感じますよね。
そうですね。はい、なので、まあ、そういう意味でね、負担ない範囲で、やっていくっていうのが、まあ、非常にいいでしょうし、で、まあ、やっぱそういう人がね、やっぱそういうふうに考えてる人がやっぱ多いっていうのも、非常に大事な点かなっていうふうに思いますよね。はい。
実際に、まあ、副業となると、まあ、企業は企業で、いいところ、悪いところ、まあ、いいところと大変なところあると思うんですけれども、副業も副業で、まあ、当然、いいところもあれば大変なところもあると思うんですけども、こういったところは注意した方がいいよとかっていうふうにこうアドバイスされることとかってあったりされますか？
そうですね。まあ、まあ、企業と副業、どうですかね。僕がお伝えしてるのは、副業だからって言って、なんか、こちら側が手を抜いていいとかはないよっていうお話はよくさせていただきますね。で、なんか、副業だからなんか手軽にって思っちゃう人いるんですけれども、お客さんから見ると、その主催の人が副業か本業かわからないんですよね。うん。 なんで、副業、自分にとって副業だろうが、それはあくまでも、お客様側から見ると、もう本業なので、そこはしっかり副業だから、なんか手を抜いていいとか、適当にやっていいとかはないっていうところですかね。うん。で、そこでしっかり副業でもちゃんとやっていける人がそれを本業にできていくっていう形がありますんで。
わかりました。ありがとうございます。今回はですね、トピックとして、まあ、副業を興味持ってる方が非常に多いという記事を、拝見しましたので、こちらについて、お話をいただきました。次に、企業の Q&A のコーナーに行きます。今日寄せられているご質問なんですけれども、人を雇うときの、まあ、心構えについて教えてくださいと、こういうご質問が寄せられておりますので、まあ、こちらについてお答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあ、人を最初雇うって結構、勇気のいることかなっていうふうに思うんですね。まあ、自分一人でやってればね、まあ、自分の生活だけなんとかすればいいっていうところなので、そんなにリスクも少ないと思うんですけれども、やっぱり人を雇うってなってくると、その人の生活も、見ないといけないですし、で、あとね、それで利益もちゃんと上げていないと、まあ、人を雇うってこともできないと。いうところですね。なんで、まあそういったところがあるんで、まあ人を雇うときっていうのはね、非常に大事な、転換点になるかなっていうふうには思います。で、で人を雇うときの、まあ、心構えとしてですね、まあいくつかあるんですけれども、まあ一つはね、まずその安定したちゃんと収益が確保できるかっていうところですね。まあ人を雇用しちゃうと、まあどういうね、雇用形態によるかにもよるんで、まあ、アルバイトとかであったらね、まあ、まあ、そんなね、ずっと雇用しないといけないとかはないんですけど、正社員とかで雇っちゃうと、基本的にはずっと雇い続けるっていうのがベースになりますから、やっぱりそれだけ安定した収益が出せるモデルになってるかというところですよね。一過性のビジネスモデルになってないのかっていうところを見る必要が当然ありますね。で、あとは、やっぱりその雇った人の、まあ、その、相性ですね、成長。まあ、相性がちゃんと合うかというところですね。で、これはやっぱりその採用時が、まあ、やっぱり非常に大事で、やっぱその、なんでしょうね、単に条件がいいから雇うってやってると、もっと条件がいいところがあったら、結構その人は移ってしまうという傾向があります。はい。なんで、まあ、その人がどういうことを求めてるのか、で、こちら側で提供できるものが、ちゃんとその人の望んでるところとマッチしてるのかというところですね。これを結構、まあ、最初、しっかりとお話しする必要あるかなと思います。で、あと、まあ、最初なかなかね、話しても、当然、マッチしきれない部分っていうのもあるので、まあ、もしこれ可能だったら、最初は、まあ、アルバイトみたいな感じで、雇用をして、まあ、そこから、まあ、社員に途中で変えていくみたいな、まあ、そういう形でもいいかなっていうふうには思いますね。まあ、それはまあ、相手のね、方の条件とかもあるので、まあ、そういう人が採用できるかっていうのはあるんでしょうけれども、まあ、そこでね、仕事のミスマッチをなくすっていうのは非常に大事かなと思いますね。
はい。実際、坂本先生が、
はい、
初めて人をこう、はい、雇用された時って、創業されてからどれぐらいの時だった、はいたんでしょうか。
そうですね。まあ、雇用じゃないですけど、人を使い出したのは、1年目か2年目ぐらいですかね。はい。
あ、結構早い段階で。まあ、
そうですね。まあ、外注でアルバイトさんみたいな感じで最初使ってたんですけれども、まあ、それでお願いするのが、まあ、最初初めての時ですかね。はい。
そうですか。その時って、なんか、どんな感じだったんでしょうか。
そうですね。まあ、僕は当時メルマガ書いてたんで、メルマガでなんかちょっとこういうお仕事手伝いたい人いませんかっていうのを募集して、で、それで応募した人に、まあ、お仕事をお伝えして、まあ、やっていただいたっていう形ですかね。はい。
その時は、今教えていただいたような、その、例えば相性合うかとか、なんかもう、はい、こう、望むものと、その望まれているものと、坂本先生が望んでいるものとの、その仕事のミスマッチをなくすとか、はい、そういったお話っていうのって結構、されてたんですか？
そう、 そうですね。ただ最初はその辺があんまりよく分かってなかったんで、とりあえず、まあ意欲がね、話して、まあ意欲あれば、採用みたいな感じでやってたんですけれども、やっぱり長く仕事をやっていくと、やっぱりその人の、その求めてるところが、やっぱり違ってたりであるとか、その、まあ、会社の目指したい方向性とその人の個人的に目指してるところですね。ここが違ったりであるとか、まあ、あと、そうですね、まあ、条件面みたいなところもそうですし、うん、そうですね、そういったところで、やっぱり人のが何を目指してるのかっていうのはすごく大事だなっていうのは、意識するようになりましたね。
なんとなくなんですけど、その採用を、これ多分一般論だと思うんですけど、
はい、
会社の方で正社員として人を雇ったってことは、はい、一応、業務命令にはちゃんと従うこと前提だと思うんですね。
はい
はい、だから、気が進む進まないに関わらず、
はい、
上から降りてきた業務命令は、従いなさいっていう、なんか大前提みたいなのがあって、雇用とか採用っていうのがなされてるのかなっていう、なんか一般論としてあるのかなと思ったんですね。
はい、はい。うん。
ただ、それと、今坂本先生が言われたことって、結構こう、反するところが出てきてしまうっていうとあれですけれども、
はい。
まあ、要は、さっきの話で言いますと、その方が望んでることと、坂本先生が望んでることとが、食い違ったとしても、坂本先生雇ってるんだから、まあ、坂本先生の意向に従いなさいみたいなことを、こう、まあ、業務命令という形で、従業員とか雇われてる方にさせるってことって多いように感じるんですね。ただ、さっき坂本先生が言われたことって、やっぱそれとちょっとこう、まるっきり反してるかっていうとそうでもないと思うんですけども、ちょっとこう、やっぱり少しニュアンスが違うのかなっていうところがあったんですよね。
そうですね。で、多分これ中小企業の場合結構多いのかなと思うんですけど、その業務命令だからやってね、で、だけだと、できる人はいいんですけれど、できない人は離脱していくなっていうのが僕の印象なんですね。はい。で、で、その仕事で、やっぱなんかすごい成果を出す方っていうのは、やっぱりその自分事としてその仕事に取り組んでるっていう方がやっぱすごい成果を出すかなっていうのがあるんですよね。で、やっぱ誰かに言われたからやってるとか、やらされ仕事だと、なんかあんまりいい成果が出ない。で、それが、特にその人が得意でもないところだと、さらにいい成果は出ないなっていうところなので、やっぱその人の特性を見極めて、その人が一番力を発揮できるところを、見つけてあげて、そこの仕事を任せていくっていう形にしていかないと、なかなかその、クオリティの高い仕事っていうのはなかなか難しいのかなっていうふうに思いますね。
そう考えるとあれですね、まあもちろんその人を雇うっていうことって簡単なことではないと思うんですけども、はい、採用したいなっていう候補の相手の方と求めてるところが一緒かどうかっていうのも、まあ確認をしなきゃいけないと思いますし、じゃあそれで、まあ一緒に働いてもらう、採用したとしても、まあやっぱりその得意不得意とか適材適所とかってあると思うんで、そこもこうしっかり見ないというか、その気を配らないといけないし、なんか人を雇うってすごく大変な、もちろん意義のあることだと思うんですけれども、一方でその雇う側の方にとって、まあ結構こう、大変なことなのかなっていう感じはしたんですね。
すごい、試されますよね。
あ、そうですか。
うん、要は、自分と同じことができるように育てようってすると、自分と同じようにできる人って基本いないんで。
ああ、はい。
で、多分起業してやっていく人って、まあ基本的に能力が高い人が多いんですよね。まあ仕事でもともとね、それなりに成果出してたとか、ね、まあ意欲がそもそもあるとかっていう方だったりするので、ただ雇用ってなると、雇われて入ってくるってなると、やっぱりそういうね、創業者とかオーナーに比べると、どうしても能力とか意欲ってのは絶対落ちてしまうわけですよね。で、その時に同じ仕事をできないから、その人を怒ったりとかしてると、結局、それって、その人も居つかなくなってしまいますし、まあ、こちら、業績としてもうまくいかないっていうところがあるんで、だから、いかに早くその人が、活躍できるところ を見つけてあげるかっていうところ、まあ、これが非常に大事かなっていうところですよね。
そうすると、まあ、雇う側の方の、まあ、責任とか義務にはもちろんならないと思うんですけれども、その方が、はい、ちゃんと成果を出すまで、こう、ナビゲートしてあげるっていうのも、雇う側の方の、まあ、心がけなきゃいけないことというか、務めというか。
そうですね。はい、そうですね。その人がどうやったら一番パフォーマンスを発揮できるか。で、僕は、まあね、教育っていうところで、まあね、研修とかやってますけれど、実はあんまりその人を、なんか今思うのは、あんまり人をそんなに教えて、なんかどうこうするっていうのはそこまで思ってなくて。
あ、そうなんですか。
うん。なんだろう、そこの特性がバチッと合うときって、教えなくてもできるっていう。
へえ、あ、そういうもんなんですね。
まあ、もちろん教えるんですけど、なんか1教えたら10できるみたいな。
ああ
。要は、10教えて1しかできないとなると、めちゃくちゃ大変じゃないですか。
そうですね。
うん、そこがストレスが溜まお互いストレス溜まってしまうので、まあね、せめて2、3教えて、まあ5とか10ができる。ジャンルを早く見つけてあげるし、まあ、その人に合わせてちょっと、まあちょっとね、人に依存になっちゃう部分も少しあるんで、まあそれはまた考えていかないといけないんですけど、まあ特に最初の時は、まあその人がいかにどうやったら最高のパフォーマンスを発揮できるかを、まあやっぱり、経営者の方が意識して考えてあげないと、なかなか難しいのかなっていうふうには思いますよね。
なるほどですね。そう考えるとあれですね、まあその結果多分、一人でやってた時の、まあ、2倍以上のもっとこう、大きな成果が出るっていうことで、まあ、採用活動して雇うことになると思うんですけれども、雇ったらすぐ成果が出るんじゃなくて、成果が出るまでの、まあ、ナビゲートも、まあ、経営者の方の、まあ、務めだし、心構えとして持っていかなきゃいけないっていうことだと思いますし。
そうですね。だからそこをしっかり押さえておかないと。で、大事なのは自分のコピーはできないっていうことですね。
はい。
うん、だからその人なりのやり方とか、その人の得意な部分。で、自分の仕事の全部コピーできなく、一部は結構同じクオリティができたりとかするので、うん。その一部の部分を早く見つけてあげるっていう感じですかね。うん、
もしこれあればなんですけど、その方の、まあ、得意分野とか、強いところとか、発見、なるべく早く、発見するコツみたいなものとかってあったりするんでしょうか？
そうですね。コツはさっき言ったように、1を言って10できるところがどこかっていう感じですね。で、何回も教えないといけないっていうのは、結構そもそもそこにその人の才能がない場合がありますね。
ああ、そうですね。はい。
なんか物覚えが悪いなとかっていうところって、本当にすぐできる人ってパッと聞いてすぐできちゃったりするんですよね。うん、だからそこを、まあ、しっかり、その、銃を教えなくてもいいようなところがどこか。っていうのを、まあ、その人に合わせた仕事のスタイルとか、まあ、部分を早く作ってあげて、まあ、そこを一生懸命やってもらうっていう感じですかね。
はい。わかりました。ありがとうございます。はい、今日は、人を雇うときの心構えということについて、お話をいただきました。本日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるよう ご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は 世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。